ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。9月30日、菅内閣官房長官兼拉致問題担当大臣は、帰国拉致被害者がお住まいの関係市で構成される拉致被害者関係市連絡会の桜井正弘柏崎市長、三浦元弘佐渡市長、松崎浩二小浜市長から拉致問題の早期全面解決等を求める要望書を受領しました。菅大臣は冒頭の挨拶で次のように述べました。
柏崎市、そして佐渡市、小浜市の三市長の皆さんが、拉致被害者の皆さん方が帰国されてからそれぞれの生活のためにですね、大変きめ細かなご支援をいただいていますと心から感謝と思います。ただ16日でありましたけれども、まあ、総理と一緒に菅井さんをはじめご家族の皆さんとお会いをさせていただく機会になりました。皆さんから肉親の縁の再開に向けてのまさに切迫感の思いを態度を聞かせていただいて、まさにもう時間と戦いだと、そういう思いを痛切に感じました。本日皆さんから頂戴いたしました、まあ、要望書もですね、まあ、そういう中で、今回皆さんがですね、こうして官邸までお越しいただいたものだというふうに思っております。そこをしっかりと重く受け止めさせていただきたい、このように思います。また総理、ご自身もですね、国務委員長と直接向かい合う決意である、そうしたことをたびたびここは発言させていただきます。それはまさに、切迫感、そして時間との戦い、そしてご家族の皆さんも非常に高齢化が進んでますので、まあ、そうした思いの中で総理自身が判断をされたことであります。まさに今後正念場が続きますので、政府としては全力を挙げてこの拉致の認定にかかわらず全員帰国のためにですね、取り組んでまいりたいというふうに思いますし、先ほど小浜市長さんもお話しありましたけど、若年層年のですね、この拉致問題、そうしたことも昨年大会中をはじめですね、そうしたこと、あるいは映画もですね、を放映させていただく中で、そうした若年層の皆さんにもこの拉致問題をですね、認識していただけるように政府として公務を進めていきたいというふうに思います。いずれにしろもう一刻の猶予もない、そういう中で政府は目で全力で取り組むのは当然でありますけれども、ぜひ三市長の皆さんにもご協力をいただきながら進めていきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
メリカと北朝鮮との間の交渉が久々に開催をされました。スウェーデンのストックホルムでまず10月4日に予備接触が持たれ、そして10月5日に米朝の実務交渉というものが久しぶりに開催をされたわけであります。実務交渉が終わった後に北朝鮮の交渉代表を務めるキム・ミョンギル大使は記者会見を持ちまして、そこで今回の米朝交渉は決裂したとこういうふうに評価いたしました。それに対してアメリカの国務省は声明を発表いたしまして、北朝鮮側のコメントは、今回の米朝実務交渉の内容と精神というものを反映していないというふうに反論いたしまして、今回米朝は米朝間にはすごくいい議論があったんだというふうに積極的にアメリカ側は評価をいたしました。その後再び北朝鮮の外務省は代弁人談話を発表いたしまして、そこで、アメリカを批判するということになったわけでありますが、そこで、代弁人の談話はアメリカが新しい方法に基づいた対話の準備ができているということに北朝鮮は今回期待をしていたと、期待をして今回の交渉に臨んだんだけれども、しかし実際のところアメリカ代表の態度というものは旧態依然たるものであって変化がなかったと、したがって北朝鮮側は失望したんだということを言いまして、期待が大きければ大きいほど失望もまたより大きなものになるんだと、そういう言い方をいたしまして、否定的な評価というものを繰り返すということになりました。このように北朝鮮側の評価そしてアメリカ側の評価というこの2つを比べてみますと、大きな差があるということになるわけですが、しかし北朝鮮側の発言、キム・ミョンギル大使の記者会見、そしてその後の外務省代弁人の談話というものを主催に検討してみますと、実は北朝鮮側も交渉を否定的には見ていないということが確認できるであろうというふうに思います。まず重要なことは、金明義大使は今回の実務交渉を決裂したと確かに言いましたが、しかしその後の外務省代弁人談話の中には米朝交渉が決裂したという表現は一切出てこないわけであります。これは北朝鮮の本心は完全な決裂だと、これで交渉が失敗したんだという、そういうふうには考えていないことがその点からも明らかになっていると言っていいと思います。さらに大事なことは、今回の米朝実務交渉は8時間半という非常に長い時間をかけて行われました。8時間半という長い時間議論ができたということは、もうこれは北朝鮮が決裂させたくないという強い意志を持っていたことを明確に示していると言っていいと思います。8時間半の時間があったことで、今回北朝鮮はアメリカ側の具体的な提案というものを十分に、聞くということができたわけでありますし、同時に北朝鮮が考えていること、あるいは具体的な要望、あるいは提案といったものについても、やはりアメリカ側に対して十分に説明ができたというふうに言っていいかと思いますので、したがって今回の米朝実務交渉は大いに意味があったということが、その点からも明らかであると言っていいかと思います。今回の外務省代弁人談話の中には、米朝交渉についてアメリカが否定的だという、そういう内容の表現がありました。アメリカは朝米関係改善の政治的意思というものを持っていないんじゃないかと、そういう言い方を外務省の 大前人の談話にはしたわけでありますが、まあ、しかし確かに朝鮮語の表現はそういうきついアメリカには関係改善の政治的意思がないとこういう言い方が出たわけですが、しかし重要なことはこの時の朝鮮中央通信の英語訳、すなわちアメリカ向けの英語のメッセージというものを見ますと、そこは北朝鮮が今回の交渉でアメリカ側の米朝関係改善についての政治的意思に疑問を持ったというふうに英語では書かれております。まあ、これは意図的にこういう形に英語を直しているということですし、弱くしているアメリカに対するメッセージとしてはアメリカに関係改善の意思がないと断定したのではなくて、北朝鮮がアメリカの関係改善の意思に疑問を持ちましたよということを言っただけにとどまっているということでありますから、まあ、この点を見ましても北朝鮮は米朝交渉を続けていきたいと望んでいることがやはり明らかになると言っていいかと思います。まあ、実際キム・ベンゲル大使は朝鮮半島問題を対話と交渉を通じて解決しようとする北朝鮮の立場は不変であるということをわざわざ再確認いたしました。ここから見ても北朝鮮は米朝交渉を続けたいと考えていると、まあ、その点ではアメリカ側と北朝鮮側には大きな差がないというふうに見ることができると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は拉致問題の解決を願って歌われている歌、南こうせつで国境の風をお届けしましょう。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。南こうせつで国境の風をお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は9月16日、東京都内で行われた全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ国民大集会に出席した拉致被害者の横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんの挨拶をお届けします。それではお聞きください。
皆様こんにちは。長い間本当に忘れることなく拉致被害者の救出のためにいつも心を寄せていただきまして、このように会場に集まっていただきまして本当にありがとうございます。みんな本当にこんなに長い年月めぐみたちが帰ってこないと思っていませんでしたので、何年待てば帰ってくるんだろうっていう思いで本当に苦しい思いをしております。一生懸命に活動してくださり頑張っていてくださる政府の皆様や国民の皆様方のご支援の思いもあっても動いていかない、それは向こうの国の体制もあり、そしてキム・ジョンという一人の父親であるはずの方の思いが人間的な思いでないところにあるのかもしれませんし、あちらの国のその体制の中でのそういう中でこれが動いていかないということが一番大きな問題だと思います。キム・ジョン氏にどうしたらそういった思いを直接に伝えることができるのかなといつも思います。政府の皆様にもどなたでも結構ですから、本当にキム・ジョンと対決していただいて、喧嘩ではなくて本当にお友達のように、また厳しい思いでもってきちっとお話をしてくださる方がどなたかが早く行って、安倍総理が一番それは 総理ですから適切な方でいらっしゃいますから、そのチャンスがなかなか難しいんだと思いますが、何度もチャンスが今までもあったと思うんです。いろいろな形で本当にやってきましたけれども、今回はきっと何かが起きるんじゃないかといつも思いながら頑張ってきましたけれども、なかなか思うように動いていかない、この悲しさは本当に被害者でなければわからないと思いますし、あちらにいる者はどこら辺まで情報をキャッチしているのか分かりませんけど、また今度もダメだったのか、また帰れないのかっていう思いで、どんな思いで歯を食いしばってもうちょっと何年か頑張らなきゃって思っているのかなと思ったりしておりますが、何しろ私たちには本当にあちらにいる子どもたちのことが全く見えない、わからない、どうしているのか本当のことが分かっていないっていう、この辛さが家族会はみんな大変だと思います。家族会もみんな両親の方は本当ほとんどもう天に召されましたし、私の主人も非常に体調がもう弱ってきておりますし、飯塚さんもお疲れになっております。有本恵子さんのお母様も本当にギリギリのところで一生懸命に頑張っていらっしゃいます。一目会うまで一回でいいから、こんなに長いこと会えない状態になってたんで、一目でいいから頑張ってきたねって言って抱きしめてあげたい、もうその一刻だけが私たちは欲しいんです。もうそれがあればもういつでもどうしていただいても結構ですと私はいつもお祈りしておりますが、どうかこのことだけは完璧な成就を見るまでは頑張らなければと思っておりますので、どうか皆様、日本国民の皆様の大きなお力をいただきまして、政府を動かしていただき、それが実現いたしますように、金正恩に心が届きますように、どうかよろしくお願いいたします。本当ありがとうございます。
今週は9月16日都内で行われた全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ国民大集会に出席した拉致被害者ご家族の横田早紀江さんの挨拶をお届けしました。ご家族の皆様は皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9455kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時、12時30分、深夜1時30分からの回は 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。